コピーが上手くなるラジオ、コピウマ、言葉と進め、雑談株式会社の横田隆正と
のりなです。
この番組では、現役のコピーライターが、コピーライティングや取材などの技術論、企画を考える上での発想法、言葉を扱う仕事の面白さや難しさなど、コピーや言葉にまつわるお話をしていきます。
はい。
毎月4週目は雑談会です。
はい。横田さん。
はい、何ですか？
先週末、私友人の結婚式に参加してきたんです、
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。ということで
どこのどなたか存じ上げませんが
コロナ禍も明けて、はい、最近ね結婚式こうお呼ばれといいますか
お
いただく機会も増えてきて、昨年末からもう 4回目ぐらいかな。
あ、おめでとうございます
みんなおめでとうっていう感じで、
どこのどなたか存じ上げませんが、はい、
そうそう、それで、はい、今回は挙式とあと披露宴までこうしっかりフルコースで参加させていただいたんですけど、はい、それでねちょっと思ったことがあって、はい、それについて話したいなと思って
聞いたんです。何でしょうか。はい、
挙式で、
はい、
まあ、チャペル、今回はねチャペルウェディングなんですか、
はい、
教会みたいな、
教会でね、はい、
やるんですけど、はい、あれっていつもこう新郎が先に入っていってまず、
はい、
新婦さんと新郎が2人でこう入場まずするじゃないですか。
僕ねそれね生で見たことがないのよ。
これなんかよくあるあるですよね。
あるかな、
いいんだけど、
あるかな
嘘、
あるかもしれない、ごめんなさい。いやいいです、ドラマとかでは見たことあるのであ
んまりお呼ばれされたことがない
友達が少ない
そんなそんなまあでも一般的なのだと、そうですね、はい、その神父さん、あ違う、神父さん、牧師さん、
牧師さんがゴール地点にいて、
となんか牧師さんと新郎が一緒に入場、もしくは
牧師
さんが先にこうまず入っていて、まず新郎の入場ですみたいな、こう、
え、牧師さんは、
はい、
要するにこう、まあ、みんながこう
座ってて
前にその十字架とかが祭壇があって、でその祭壇の反対側に入り口があるじゃないですか。
そうですね、はい、
レッサーの背中から入ってくるじゃないですか。牧師さんもそのドアから入ってくるんですか。
そうそう、
なんか勝手口みたいなところから入ってくるんじゃないの、横とか。
違う、一緒に入ってくる、
一緒に入ってくるの。
今回は一緒に入ってきてました。
花道じゃないですかあれ、
はい、
でも牧師さんもそういうことか。
でも多分違ったかな、私の記憶違い、いやいや一緒に入ってきてたと思うな、2人で。まあそうね、2人で入ってきたんです。
あ、そうなんですか。
違うのかな、
牧師さんと新郎が同時に入ってくる。
同時に、はい、まず新郎の
手は手をつないでるんです
いや今回はつないでなかったと
すごい手持ち無沙汰な感じしますけどね。はい、
でだからそれもそう話したいポイントなんですけど、はい、でまず入ってくるじゃないですか、
はい、
でまあ牧師さんは祭壇のとこ行きます、
はい、
で新郎はその手前で待機してます、
はい、
で新婦の入場ですって言われて、はい、なんかそこからがちょっと本番みたいな
空気が出て
き
てはい、はい、
でお父さんと一緒にね、
はい、
新婦のお父様と一緒にこう、
そうですね、はい、
手を組んで入ってきて、はいはい、でやる方はそのお母様がベルダウンを。
お母さんはどこに。
お母さんは待ってる、そう待ってる、うん、チャペルの中の椅子の一番後ろっていうか、
ああ
扉入ってすぐの脇にもう待機されていて。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
お母さん近くで見たいよね。最前列じゃないんですね。
最前列じゃない、そのダウンでは役割があるので、まずベールダウン、お母様がベールダウンをして、
はいはい、
でなんか一言声をかけて、
はい、
今までありがとうなのか、
はい、
いらっしゃいなのかわからないですけど、
はい、
声をかけて、
はい、
お母さんにベールダウンをしてもらった新婦が、
はい、
またお父さんと腕を組んで、
はい、
バージンロード
です
か、ね、
はい、
を歩んで
いく、はい、バージンロードってみたいなね、はい、はいはいはい
歩んでいくっていうのが一般的じゃないですか、
はい、
で新郎のとこにたどり着いたら、
うん、
こうなんかお父さんからお母さん、
うん、
新郎に娘を頼むぞみたいな、
はい、
ムーブというかポーズというか、
はい、手をこうあるんですね、
こう受け渡すじゃないですけど、
上等的な
そうそうそうそう、はい、っていうのが一般的。
あ、そうなんだ。
なのかな、まあ、私がこれまで参加してきたもので言うとそういう風にやるし、う
ん、
で私もそういう風にやれって言われたな
と、はい、
5年前ぐらいになりますけど、
はい、
そういえばなんかそのお父さんと腕を組んで、で 新郎のとこ着いたらお父さんが腕外して新婦の娘の手をこう新郎に渡して、はい、そこからは新郎と歩む新しい人生ですみたいな、
あー、なるほど、人生の縮図的なイメージなんですね。
並べるとそうらしいです、はいはい、生まれたところから一歩一歩こう年を経てで新郎と出会ってそこから新しい人生、
生まれたところだったらお母さん扉にいなきゃおかしくない
。いや、いやでもなんかね調べたそうらしいです、その、まずベールダウンで一旦お母さんの体内まで戻りますみたいなのを書いてるサイトもちょっと調べたんですけど、そういう意味らしいですね、バージンロードってその新婦のその一生をこう振り返るじゃないですけど、はい、そういう流れで新郎のとこに行ってここからは二人でっていうのでこうそのままお式が始まっていくんですけど、
なんかもうその時点でいろいろ言いたいことがいっぱいあるけど、
はい、でいやだから私も今回改めてそこ調べたのは、はいはいはい、調べた理由はあの今回参加した式で、うん、新郎がずっと正面向いて待機してたんです、
はい、
あの後ろから新婦とお父さんがやってきて、うん、私のイメージだとこう振り返って新婦を受け取るみたいな動きが入るところが、うんうんうん、それが一切なくて、はい、新郎はずっと正面を向いて、はい、新婦が自分自らっていうかね、はい、そのまますっとお父さんから離れて、はい、新郎の横に並んで、はい、腕を組ん自分で腕を取って歩いていくみたいな感じだったんですよ、で、あ、なんか違うなと思って、
はい、
で私はそこで新郎が緊張しすぎて忘れちゃったんだと思って、
あ、
なそういう風なあの一般的なこう流れがあるけど、はい、忘れちゃったんだと思って、はいはい、後から忘れたでしょって聞いたら、はい、いや、そういう風にやれって言われたから俺言われた通りやっただけなんだみたいなことをおっしゃってて、はいはい、だからその教会というか式場側からそういう風な指導っていうかね、はい、アナウンスがあったらしいっていうのを聞いて、うんうん、あ、なんかちょっとそこ変わったんだっていうのを気づいたんですね、
うん、
でそれをきっかけに今話したそのバージンロードの意味とか、うん、なんかそこに含まれる流れのこう意図みたいなのを調べて、はいはいはい、あ、そういう意味があったんだとか、はいはい、あ、はい、よく考えたらそういう風に作られてるんだっていうのに気づいたんですよ、はい、でなんかそれがそのもうここからはその2人の式はすごい素晴らしかったんで、
はい
はい、すごい幸せで素晴らしい式だったのとは切り離して
エクスキューズが入りましたね、はい、
その流れさせられてたのすげえ嫌だなって、
あ、なるほどね、
自分を振り返った時に思っちゃったっていうんです、まさにだから琴さんが今多分ずっと感じていた、うん、なんかそのお父さんから旦那さんにこう娘を受け渡すみたいな、
まあね、いや、もう物扱いというか、そうそうそう、所有物扱いですよね、うん、
そもそも私今あの息子と娘がいるんですけど、うん、なんか男性側ないがしろにされすぎてないみたいな、
まあ、そうですね、新郎の人生はそうそう無でした、ね、無じゃないか、でもちょろっとやってたのか、
ちょろっともやってないって、
神父さんの、あ、そう、牧師さんの入場のそうそう、一緒になんか時間をお借りしてやってたみたいな
一緒にすぐに入ってきて、はい、なんなら別にそこで拍手も起こらないぐらいこうスッて入ってくるパターンもあったりして、
はいはい、
その
はい、
待っててみたいな、
はい、
待機しといてのためみたいなとこもあったりもして、
はいはい、
なんか息子、例えばだから息子が結婚するとなった時、息子側のご両親ってどんな気持ちにさせられるんって、すごいその時初めて、
あとそうですよね、その新婦が新郎のところまで歩んできたのが それまでの人生だとするなら、お母さんもそこまで一緒に歩いてこないとおかしいですよね、
うん、そうだからお父さんだけが行くとかって、うん、まあね、その状況とか本人の希望によってはいろいろカスタマイズはできるでしょうけど、うん、一般的にそうなってて、
面白いね、一族全部ついてくるいっぱいついてくるみたいな、友達とかもうみんなで歩んだみたいな、
いやだからそうであってもいいのに、なんかその慣習というか基本的なスタイルとしてそういうもので
、うん、はい、そうですね、で
何の疑問も抱かずに私もそれをやってたなっていうのを思って、はい、なんかすごいちょっと嫌な気持ちになってんですよね、
でも、まあ、そもそも論ここでしちゃダメかな、あの、
何ですか、
そもそもキリスト教じゃないですか、
はい、
チャペルも十字架も牧師さんも、
はい、
もうそれ自体がもう借り物ですよね
確かにあの形式を選択するならばね、
そうそう、だからそういうパッケージで借りてるっていうことを考えると、うん、なんかもうそこにこう っていうか、確かにその一個一個に対してすごく違和感はあるけど、
はい、
なんかそれ以前のなんか問題な気がする。
まあ確かにな、うん、それをやるないしやりたいがためにそれを選択してるわけですもんね。
そうそうそうそう、あの場面だけじゃないじゃないですか、うん、その宗教って結婚式の時だけ湧いて出てくるものではなくて、
うん
うんうん、人生すべてに関わるって、
うんうん、
いる人は生きているわけで、だからなんかその場面だけ借りてるからなんかっていうのはなんかちょっと思っちゃったな。
なんかご本人たちはだからまあそこまで考えてるかわからないけど、うん、自分で選んだことだから別に違和感とか嫌な気持ちはないかもしれないですね。それで、
あ、でもその出席者として見てて、うんってこう果てですよね。
そうですね。
プラスバのね、果てですよね。
なんかこうちょっとこう自分から距離を置き、ね、5年経って距離を置いてこう改めてこう親になった身としても見ていて、うん、なんか、うん、なんかなって思うことが多かったなって、
うん、
今回久々にこうしっかり参加して思ったんですよ、
うんうんうんうん、
自分の息子の時はどういう気持ちになるねん。でも
結婚式ってそういうのいっぱいない？
あ、その挙式だけじゃなくてってことですか？え、例えば、
あの全然違う角度の話かもしれないですけど、はい、その主役の新郎新婦が食事できなかったりするじゃないですか、
はい、あれすごいかわいそう、ね、忙しいからね。確かに主役っていうか主役であり、なんかほんとホスト側っていうかね、もてなす側みたいなまではありますよね、
うん、
なんていうかね。
なるほどね。
確かに全然食べれないね。食べたものをこう後から食べるみたいなにならざるを得ないですよね、
うん、でもそうかもしれない。だから僕本当に結婚式出たことがなくて、
はい、
多分友人で言うと多分一回、
そうなんです
か、ないかもしれない。
なんと答えたらいいか、
うん、
まあね、そのご友人の皆さんの判断とかね、
あ、
考え方
じゃない、2回かな、ご友人の皆さんの判断。そっちの方
が、いや、違う、その結婚式をあげるかあげないかとか、そういう形を取るかどうかっていうのも
やっぱ、ね、
そうです、そうです、うん、自由だから、うん、それは別にその横田さんが嫌いとかそういうことではない。
別にそんなこと言ってない。そんなこと一言も言ってなくて、結婚式に出た回数が 1,2 回しかないよっていうのを言っただけであって、
そんな、そうですね、
嫌われてるなんていうことは何も言ってない。
私もそこまでは言ってない。
そうね。いやでも確かに何そういうことがやっぱ気になって、そ
う、なんか気になっちゃったなっていう、
うん、
で、まあ、なんかその、ね、まあやっぱよくね、新婦さん、新郎新婦2人の式ではあるけど、うん、主役はやっぱり新婦みたいなところがあるじ
ゃ
ない
ですか、まあ、お色直しの会、お色直しとかね、うん、新婦さんだけやったりもしますしね。
そうそうそう、うん、とはいえ新郎ないがしろにされすぎじゃないって、なんかすごい今回そっちに目がいっちゃったなっていう、うん、
ああまあね、
うん、
まあね、まあね。いろいろあります。いろいろそう感じる場面は確かに思い出してきた。自分のことを考えても、うちはその家族その、まあ、食事会みたいなことしかしなかったんですけど、うんうん、まあ、式場のその部屋を借りているではあったんですけど、和装だったんですね、着物ね。で、
はい、あ、じゃあ 和の形式、
和の神前式でしたね、
はい、
あれもいろいろ思い返すと違和感
は、和の式逆に私参加したことないかもしれないです。みんなチャペルだな。
なんか、うん、なんかお酒を飲む。
あ、おみき、
おみきですよ、
2人で三三九度、
うん、九度ですかねみたいなのはあって、
はい、
衣装
が、うん、
なんて言いますか、女性の着物、
なんかありますよね、頭にこう白いのかぶって
、ああ、
あれなんて言うんですかね、
そう、
うん、衣装じゃないし、
まあ、あるんですよ、
はい、
で、まあレンタルでね、あの試着、衣装合わせをするじゃないですか、うんうんうん、で、男性も当然あるんですよね、
はい、
で、紋付き袴、
うん、
男性は3種類しかないです。
3択、
女性はもう100とかあるんですよ、うん、
3択、
もう違うって、違いがあるって、
勝手に収まる、
そうですね、
選択肢、 極端ですね。
極端でしたね。タキシードとかはもうちょっと選択肢あるのかもしれない。
うん、うん、まあちょっとねカラーと形とみたいな。
うん、うん、
まあでもね確かにタキシードというか洋装の方もやっぱ割合的には女性の方が
多いですよね。多いですよね。
いますね。
うん、
いやそうそれでいいんかなってちょっと思っちゃったんですよね。いやなんかそれはだから私が自分にこう男の子の子供ができたっていうのもあると思うんですけど。
うん、
なんか男性側はそれでいいんですか
結婚式、
うん、その扱いの差っていうか、だって平等にめでたい日で平等に同じ門出じゃないですか。で平等に愛された子供であってお互いにこう大切に育ててくれたご両親がいて、そのそれぞれのご両親に対してのあの節目の日っていうか、
うん、
晴れの日であって、うん、そこにこう扱いの差って本来必要なくない、ね、って思っちゃって、ってなった時になんか、うん、男性側はそれでいいのってちょっと思っちゃったんですね。今回ですかね。
あ、うちはそのそういう式らしい式をほとんどしてないので、
あ、
うん、あんまり感じなかったし、その明確なその男女の違いみたいなのはその衣装の数ぐらい、
和装の時はじゃあ一緒に入場するってことですか、二人で。
一緒だった気がするな。
そうか、まあ、なんかそう、それだとなんか、まあ、平等って言い方も変ですけど二人での場になったりするのかな。
いやでもあんまり覚えてないもう昔で
いやなんかこれからそういったところもこう変わっていったりするのか、ね、それともまあやっぱ形式は形式であり、まあその宗教の中での考え方みたいなものもあるだろうから、うん、変わらない部分でもあるのかもしれないけど、うん、なんかあまりにも扱いよう考えたら
確かに、ね、
違いすぎるなってすごい、ね、すごいなんかそれにが気になってしょうがなく
その
なっちゃったんですよ。
まあね、細かいところで言うとそのベールっていうのはどういう意味なんですか。あれはそのこう隠すってこと。
ベールは
要するに、あ、分からないですよ、違ったらごめんなさいね。そのこうその出席者の前を通るときは顔を隠していて、その新郎の前で初めて出すっていうのはなんかあなただけのためのものみたいな、配信してきましたみたいな、バージンロードっていうのは多分そういう意味だと思うんですけど、
はいはいはいはい、でもだから
そのミサを捧げるみたいな、
そうそうそう、あります
よっていうことを象徴してるものなのかなっていうので、めちゃくちゃなんかそれもなんていうか違和感の塊ですよね。
ねえ、だってお父さんと、まあ、どっちかというと私お母さんの方が好きだったから、よく考えたらお母さん歩きたいなとか、
そうなんですね、
思ったなって
、
ね、すっごい喋ってもう、
そうですね、
思ったことがありすぎて雑談が一番
長い。結論がないもんね。
結論は特に結論はないんですけど、なんかそうですね、こう年年齢をね、重ねるとともに、またライフステージが変わるとともに、こう見方も変わってきたのかなっていうのも感じつつ、
俺もだからさ、聞いてる人にさ、
はい、
私が出席した結婚式はこんな感じでしたよみたいなメールとかをいただければもらえばいいんじゃないですか、
ね、
私の結婚式はこうでしたとか
聞いた。いやでもそうですね、あとベールの意味ね、
ベールの意味
知ってるからもしいたら子供たちが結婚する
からには、ね、あとあの牧師さんの勝手口はないのか
いやそれはね多分ない。そもそもだってそんな勝手口とかある、まあ式場の形にもよるかもしれないですけどね。
そうか、その教会、その式場のじゃなくてその教会としての建物だったら、その
そうそう、牧師さんの部屋のあれ出てくるみたいなあるけど、それはなくて、だからその賛美歌を歌う、うん、賛美隊なんですか、
ね、はい、
の方々とか、
はい、
あと司会の方、
うん、
とかはもうすでにいらっしゃるんですよ。
その人たちはどっから入ってきてる、みんな同じ入り口
から入ってる、もう入ってた、
同じ入り口から入ってる、
多分多分そうです。私たち参列者が入る前にもうそこにお揃いで、そこに参列者がお座りくださいって形でご案内されて、
チャペルに司会者いるんですか。
司会者いる司会者っていうか、まあスケジュールをお伝え、スケジュールっていうか、その新郎、うん、新郎と牧師さんが入ってくるまでの間のご案内係っていうんですかね。
なんかそれを聞いてると、なんか結婚式に出たくなってき そういうのを見たい。
いやでも、ね、そう、まあ会場の形とか、ね、以上さんによりけりなところもあるのかもしれない、
あるでしょうしね、まあ選べたりもするかもしれないし、はい、
いうめでたいとこに参加しつつこういろいろ考えたな
考えたなという週末のお話。
そうです。あ、ぜひあの、はい、皆さんのエピソードも聞かせてください、
はいはい、
あなかでもあのもうタイミングがあるじゃないですか、やっぱ呼ぶ
友人的なことでしょ。
そうそう、私は今30歳で第2波だなって思ってるんですけど、あれ、
ま、た第2波もないみたいなのもないやねん言っとくね
違う違う、呼ばれるタイミングがやっぱ、
いやだってそれ
集中したなって思うんですよ。
それはでもよく聞くってことはさ、なんかそのなんか外圧があるってことでしょ、やっぱり結婚するタイミングだよっていうい
や、そういうことなのかな。でもなんかやっぱ最近また呼ばれるようになったな。で20、まあコロナも あったからね、うん、そこなんとも言えないですけど、やっぱり25、6、7ぐらいでもう一回こうなんかこう、ま、めっちゃ呼ばれる年があったなっていうのの、うん、あ2回目が来たのかなっていう感覚です、
うん、だからそのみんなのタイミングが揃うっていうのは、うん、その本人の
揃ってるなって思う、
本人がまあもちろんしたいっていうのもあるでしょうけど、なんかその社会的なそういう要請とか外圧っていうのはあるはずでしょう。じゃなきゃだってそういうの言わないじゃん、ね、うんうん、がこうなんかみんながそういうものを体験するわけないじゃん。
確かに
っていうのも、まあ、どこにも違和感があるよっていうのはお声を中ぐらい、台までいかなくていいから中ぐらいにはしていっておきたい、
ね、なんとなくそんな流れというか空気がどうしてもあるかもしれない、
うん、
ね、
ね、そうですね、僕はずっと永遠にないですけどずっと波が来ない、なぎ人生
なんでなんでなんで、その風のないとこに住んで生きてらっしゃる
そこ広げる、うん、もう20分過ぎてるけどそこ広げるもう一回僕をこう寂しい谷に突き落とさないと終われないから
自分から言ったんですもん、だって
だからなぎとしか言ってないし、波は来なかったよっていう
じゃあそうですね、こんな週末でした、
はい、ありがとうございますまた教えてください、
はい、
はい。コピーが上手くなるラジオ、コピーうま雑談株式会社の横田高政と
のりなでした。